明日4月17日は日向りりちゃんの誕生日です。おめでとうと言っていいのかってね、本当この間、ここ数年、彼女の、問題意識といいますか、そういったものもあるんで、言っていいのかどうか問題はあるんですが、まあ、本当に、これ、今年何度も言ってることですけども、生まれてくれてありがとう、生きていてくれてありがとう、出会ってくれてありがとうということは何度も、言いたいと思います。本日は4月16日水曜日の孤独の儚いラジオです。こんにちは、儚い凛太郎ことエアことエアポートです。ただちょっと、昨日か、そのリップルの、生誕祭ではない、お誕生日会ライブ、ベリスカ地裁ここで日向が開催をされまして、まあ、その辺の話をしたいとは思うんですが、ちょっとね、いろいろとごちゃごちゃ、個人的にありまして、配信はかなり遅れると思います。何があったかは、まあ、週末ぐらいに、日曜日ぐらいに話してアップはしたいと思いますけれども、なので、まあ、今日ね、リップルについてはね、まあ、この間本当にこの、水曜日は名古屋アイドル観察日誌と、まあ、タイトルつけて、名古屋のアイドルについて話そうというそんな、曜日なんですけれども、最近本当に他のアイドルほとんど行っていないんで、ずっとね毎週ウィークリーリップルが続いているというそんな感じで、今週はもうその集大成じゃないかというそんな感じなので、まあ、リップルについては本当散々話してるんで、聞いてる方はもういいやということがあるかもしれませんから、置いて、そんなに話さないかもしれませんけども、まあ、いろいろと話したいと思います。で、まずそうですね、4月15日に鶴舞デートリップで、日向リリー主催、ベリースカッチ主催で、ここだよ日向と題して、日向リリー、お誕生日会ライブが行われて、すごい、まあ、たくさんの、演者さん出ていただいて、お宅の皆さんもいっぱい集まっていただいて、本当に、盛況に終わって本当に良かったなというふうに思います。と、リップル毎年私が出会って今回5回目の誕生日で、最初の頃、最初一番最初の2021年は割とこう王道的な生誕祭をやった記憶が、あるんですが、まあ、でもその時もね、その時のまあ、本人のコメントでは25歳を迎えることが、自分は25歳を迎えることがあるとは思ってなかったみたいなことを、言っていて、まだ本当にね出会って数ヶ月だったんで、まあ、そんなことも思いながら生きてたのかということを、感じましたし、まあやっぱり生誕祭ってと名付けるかどうかは別にして、やっぱり誕生日近辺に、こういうライブとかね、そういうイベントやるっていうことで、割とこう本人が普段あんまり言ってないことをね、この機にっていうことで、実はこんなこと考えていたみたいなことを言う機会ではあるんで、でリップル割とこう最近そういう感じで、ここ2、3年はその誕生日が嫌だっていう話が一つのテーマに的になっていて、でもそれをねちょっとずつこういろんな形で、まあ、克服っていうと変ですけども、彼女の中で受け入れて消化って言ってるかね、昇るに、華やかアウヘーベンの方の消化ですね、できていて今年の誕生日を迎えられたのかなと思いますんで、あと本当今年でこの1年間、まあ、去年の、まあ、誕生日からやってきた、まあ、特に鶴舞デートリップでやってきた歌頑張る日とかね、その辺で、出会った人たち、まあ、その前からもね出会っていただいたでしょうけど、そこで出ていただくことで、関係を深めて本当力、彼女の力になってきた人たち、まあ、それをこう改めて、認識する、そんなライブでもあったかなというふうに思います。私は一応アンコールの時に、イオちゃんから渡していただいたお花の準備をしたのと、あと会場の飾り付けですねこれ本当にね 当日、4時から5時の間で飾り付けをみんなで飾り付けしますっていうそんなツイートを 2,3 日前に出して、うん、やるんだ、休みだから行こうと思って、行ったんですけども、まあ、その時ね、後でまた詳しく通知しますとか言いながら、その通知もなくてどうなんだろうと思ってみたら、まあそういったことを毎年やってるんで、で大体割と、まあ、女大人の皆さんっていうか、まあある意味半分友達みたいなそんな感じの女子の皆さんが一生懸命飾り付けをするという。それのお手伝いをするっていう、今年もそんな感じかなと思って行ったら、他に誰もいなくて一人でっていうか、リップルと二人でっていうか、ね、リップルも他のこといろいろやってるんで、ひたすら風船のね、空気入れたりそんなことをして、本当に二人の共同作業として、飾り付けをしたっていうか、まあ、途中時間的に途中までしかできなかったな。あとはその後、まあ、箱入り小入りをしてきた演者の皆さんと多分ね完成させたんだとは思いますけども、まあ、そういうこともあって結構ね記憶に残る生誕祭じゃないわお誕生日ライブだったかなと思います。あと密かに、まあね、他にやる人がいないかったらアンコールやらなかんなというふうに思っていて、ただどんどんどんどん押してるんでアンコールいわゆる工場とかね、その辺は省略せなかんな。でちょっと一つそうは言っても会場の皆さんにお願い してみたいことがあったんで、それをいつ言うか、アンコール前ちょっと時間がないだろうから、リップルの最後の、出番前のちょっとした空き時間でそれ言おうかなと思ってたら、今度は読み聞かせが終わった後そのままその流れでリップルの枠に入るというね、もう想定外のことが、起こって、でアンコールアンコールでもう本当に自然に時間がないっていうことでアンコール始まって、自然ああいうアンコール私実は好きなんですけどね、自然に発生的なアンコールっていうのがね、で言えなかったんです。その言えなかったことっていうのは最後の写真集合写真撮るときに、まあ、リップルにもちょっと言ったんですけれども、ペンライトを、まあ、ピンクは当然リップルのからペンライト持ってる人はそれを出してっていうことで、ただ他の色を持ってる人それも自分が持ってる色のペンライトを出してそれ振ってもらえばいいかな、ライブだったらね振ってもらえばいいかなって、それでまあね、残念ながらリップル推しではないけれども他の自分の推しがここに来て出てたからそこに来てお祝いに来たよと、そういう仲間で、まあね、それぞれの推しと一緒にリップルの誕生日をお祝いしていただける、でそういう仲間がいっぱいいるよっていうことがね、いろんなペンライトのカラーが会場にあるっていうことで示すことができないかなっていうふうに思っていた。ちょっとねライブではそれできませんでしたけども、集合写真でちょっとねツイートで出されたのはぼかしが若干入っている感じなんで、その辺あんまりうまく見えてませんけど、多分ちゃんと撮れたんじゃないかなというふうに、思います。ただというかそれはそれでよかったんですけども、結構疲れていたとと、ね、いつもと違うことをした関係で、終わって地元の最寄り駅から自宅まで自転車で帰るんですけども、自転車に乗ろうと思ったらカバンに入れたはずの鍵がないということで、自転車に乗れないどころか一緒に家の鍵もついてるんで家に帰れないということで、その後警察署に行って、まあ、届けないかとかいろいろ言ったり、して、そこもないしでね、朝まで、まあ、某所にもう一つ合鍵預けてあるんで、そこに名古屋に行けば家には帰れるんですけども、もう、ね、電車もないんで、まあ始発までどっかで時間潰さないといけないけども、私の住んでいる地元の駅にはそんなところがあって、唯一カラオケが確か朝5時までやってたなと思って行ったら営業時間変わっていてね、2時までしかないということで、結局駅前の、ビジネスホテルに泊まるって久しぶりにホテル泊まりましたよね、うん、疲れ果てて、でしかも疲れてる中ですがやっぱり寝れなくてっていうそんな感じで、翌じゃねえわ今日か 今日の、16日の夜ザイオンでね、ストラテジー主催のライブがあって、まあ、ストラテジー蓮見真由香さんをはじめ、イオちゃんとかね、牛尾ゆるなちゃんとか出演予定だったんで行こうと思ってたんですけど、心身それで鍵の件でちょっと剣心身ともに疲れ果てていて行けなかったという、本当に申し訳ないですけども、そんなこともあった。だから、まあ、今年2024年の、日向リリー、お誕生日会ライブノットイコール生誕祭は、そんなことも含めて思い出に残る生誕祭じゃないわじゃないですライブだったかなというふうに、思っています。そうですね、まあ、リップに関してはライブの時にもちょっと重大な発表があって、それまだ本人のツイート等で発表されてないんでここで言うのは控えますけど、え、マジかというね、どうすんでっていう、そんな気持ちではありますが、本人はできるっていうふうに思ったから、その一歩を生み出したでしょうし、まあそういうところがね、やっぱりリップルというか予測不能、まさか、まあ、考えていることはね、ずっとやりたいとは言ってたんですけども、まさかもう実際の行動に踏み出すとはというね、そういうのもあったんで、まあ、これからまた1年、まあ、とりあえず1年、リップルから目を離せないというか、まあ、多分もう離れることはないと思いますけども、そんな1年過ごしたいな、まあ、とにかくそれまでには、生きていたいなというふうに思いました、はい、では、今日はそうですね、リップルのお誕生日とそれに関する15日に開催された、ベリスカツ時代ここだよ日向、日向リリーお誕生日会ライブなどについてお話をしました。ではここまでお聞きいただきありがとうございました。